どうも皆さんこんにちは、佐々木直です。直ステーションというフリートーク番組を各週金曜日にお送りしております。今日は七夕でございますよ。7月7日木曜日、実は音羽昭和歌謡の夜7月公演やって帰ってきたばかりでございます。時間は午後10時50分回ったところです。最後までよろしくお願いします。はい、まあ、そういうことでね、なんか最近音羽終わりの収録っていうのはちょっと増えてきたのかなっていう感じですけれども、まあずっと100分以上踊って歌ってを続けてきたので、まあもちろん元気がないわけですけれども、あのスーパースターの方はね、そういう疲れを全く見せずにねテレビとかで続けてますけれども、まあ、僕はありのままを皆さんに見ていただこうということで、どれぐらいこのヘロヘロな中でまあ15分喋れるのかというのをね、あの僕の中ではテーマにしているわけでございます。あとね、他にもちょっと面白いエピソードがあったりしてます。はい、ディレクターの高瀬さんです。
はい、どうもこんにちは。
お願いします。面白いことというのは、うん、本日、まあ、おとわいね、
はいはい、
もう毎月11月、去年の11月からレギュラーメンバーで、もう毎月毎月ね、うん、演目も変えてね、うん、もう全然もう振り付けも新しくして、頑張ってるわけですけれども、
はい、
その7月公演のゲストに出てくださってた方のご家族と、高瀬さんが、うん、なんと仕事上の、まあ、お知り合いだったという。
ね、
うん。で、なんか、あ、この佐々木直さんって知ってるらしいですとかって、その方が言うから、誰誰って言ったら、まあ、あの、僕のことをその方直接知ってるわけじゃなくてね、高瀬さんを通じてっていうね、
そうですね、
面白かったですけれども、なんか、ね、言ってよみたいなね。
そうそうそう。
お互いにまあ、いろいろな活動してるから、まあ、そういうことはなきにしもあらずなんですけれども、まさか、いや、僕も、うん、まあまあ、あの、なんか一回どっかで、うん、あのお会いしたことあったかなぐらいの、
うんうんうん、
あのぐらいの知り合いかなって思ってたんですけど、
そういうこと
ね、高瀬さんかよって思いながらね、
なんだよ、
うん、めちゃめちゃ近いじゃんみたいな、うん、そういうことがありましたけれどもね、うん、まあ、本当にそういうことで人の縁っていうのは何がきっかけでどう回ってくるかっていうのは分かんなくて、もっと言うとその今日ゲストで出ていただいたね、
うんうんうん、
あの方も、
うん、
僕その人のライブに去年4月に、うん、その音羽のプロデューサーに連れられて、
うんうん、
あの見に行ったんです、
うんうんうん、
で、あのなんかそこがタップができる、ライブハウスだっていうことで、例えば直くんタップやるんだってねって言って、うんうん、その時には僕のタップ見たことなかったんです、そのプロデューサーさんが、
ね、う
ん、で、じゃあちょっとあのタップできるらしいから直くんもあの、うんうん、そこ遊びに行ってみるって言って、
うんうん、
で、そしたら今日のそのゲストの方が、うん、のライブだったんです、
うんうん、
まあ、だからプロデューサーさんが応援してたんでしょうね、もともとで見に行ったらあの、うん、もうタップの板が常にあって、うんうんうん、でそこにあのだから僕もちょっと恐縮ながら、
うんうん、
そのライブに 2曲ほど飛び入りで、うんうん、タップで、うん、あの出演させてもらって、
うんうん、
でそれを見たプロデューサーが、うん、あんたいいじゃない、タップそんなにできるんだったらちょっと、うんうん、あのこれ今度ショーをやるから、うんうん、ちょっとやっ出てみるってなって、
うんうんうん、
でそれが去年の7月7日に一晩限り、一日限りのライブだったんですよ。うんうん、あの、銀座タクトっていうところでね。
ああ、タクトですね。
はい。あの、一日やったんですけど、
うんうん、
で、そっから数ヶ月して、
うん、
ちょっと私思いついちゃったのよ、
うん、
プロデューサーさんがね。
はいはい、
何ですかって言ったら、11月から、
うん、
毎月、1年間ロングランでやる。
うんうん、
って言い出して、マジっすか、
うん、
まあ、最初人事ですよね。
うん、そうだよね。
で、なおくんと、みおちゃん、そのもう一人のレギュラーメンバーの子、二、はい、人がまずメインになって、
うん、
で、毎月ゲストを呼んで、うん、あの、毎回違う演目でやるから、うん、あ、私ですかと。
という感じで、ね。
どうしよう、大変、一年間毎月なやんのかって、思ってたんですよ。
はいはい、
で、まあまあまあ、こう、どんどん、なんとか、毎月毎月、こなして、
うん、
無事終わって、うん、7月公演に、やっとその、この、おとわいのきっかけになった方にね、
うん、
あの、ゲストで出てもらってっていうことで、
うん、
で、そしたら、うん、高瀬さんとまたなんか繋がってとかいうね、まあ、いろいろありますわ。うん。
いろいろありますね。
で、あと今日その方のヘアメイクさんがいらっしゃってたんですけど、
はい、
なんかタップにすごい興味持ってくださって、
なるほど、
タップはどこでやってたんですかとか、
うんうんうん、
まあまあいろいろ、
うん、
なんなら あなたは歌とタップどっちなんですかみたいな、まあ そう
ね、
そういうレベルになってきちゃいまして、まあ、あのどっちもやらせてもらってて、まあ、あのどっちも僕にとっては大事なんですけどねとかちょっと真面目に話したりとかしたら、ひでぼうさんのところの、方のヘアメイクをずっとしてるらしくて、僕も実はあの数年前からひでぼうさんにちょっとお世話になってるんですよ、みたいな話をして、そこでもつながってたりとか、なんかね、まあまあまあ、もう僕もなんだかんだでね、アニーで初舞台からもう15年目ですから、前続けてれば続けてるほどね、
それはそうです、
いろんなところで、ああ、この人知り合いなんですねとかっていうのはよくあるんですけど、なんか毎回、逆に言えば、はじめましてですねみたいな人っていうのが少なくなってきたから、必ず誰かしら共通の知り合いがいたりとかね、だから本当に悪いことできないですよね。
そう
タカセさんって、まあ、仕事いろんな仕事やってますけど、一番、しくじっちゃったなっていうのって何ですか？
なんだろうな。
僕まず僕から言うね。
はい、
僕は14、15歳ぐらいの時に、15歳だな。あの劇団四季にもともといらっしゃった女優さんの方に、まあ、舞台で。あの式じゃなくてね別の舞台で共演させてもらった後にあのタップやるんですってねとあのちょっとよかったら今度教えてくれませんかでまあ僕もちろん当時15歳ですからあのちょこちょこはその教えも やり始めてはいたんですけどまあそういうなんでしょうねいわゆるもう現役バリバリの女優さんに指導するみたいなことがまあ実質初めてだったんでまあこれはちょっと大変だなって思ってでじゃ あのまずレッスンする前にあのどっか別日で1日まあ顔合わせ兼お茶でもしましょうかっていうのを言ってくださって、あ、じゃあ分かりました。いついつ何時ですねって言ったら、その日、ど頭から寝坊しまして。
ああ、やったね。
10分後ぐらい、その待ち合わせの10分後ぐらいに、ま、多分その方から電話がかかってきたんでしょうね。もう今思えばもう寝ぼけてて、状況もよく分かってないですけど、まあなんとか10分後に起きて、でおそらく多分弱心があって、で時計見る、
っていう感じなのね。
慌ててベッドから飛び起きて、もしもしおはようございます。すいません寝坊しました。もう正直言いました。
まあもうそうだよね。もうだってその状況だから、ね。
もうだってさ。電車が遅れてたってさ、
もう無理。
10分前にはさ、連絡できるじゃないですか。
そうそうそう。
もうどんなことを言ったって、
無理だから、ね。
無理ですから。
うん、
なんなら、その時にで、言える、なんか言い訳を今から教えてほしいぐらいの、もうアウトな状況ですよ。
はいはいはい。
まあ、強いて言えるとすれば、すいません、なんか眠らされてましたとか、それぐらいだったらまだセーフだよね。
はいはい、
ちょっと事情は言えないんですけど、悪い奴につけられてて、とかね。
いろいろね。
でも、まあ、それ言ったとしたって、
まあね、
あんた冗談じゃないわよと、まあ、なりますから
絶対そうだよ、
もうとにかく平謝りで、もうこれはもうダメだ追い込まれた、もうこの話なくなったなって思ったんですけど、まあ、心の大きい方で、まあまあまあまあ、あ、そうね、そうなんですねって言って、で、なんとか1回目のレッスンさせていただけることになったんです。
ああ、よかった。
もうその時点で、はぁーって感じじゃないですか。
まあそうだよね。
まあまあまあ、どっちにしても生きた心地はしませんけど。
そうね。
うん。で、なんとか1回目のレッスンやったら、あなたいいわね、指導の仕方がいいわ
よ。なるほど。
でも分かりやすいわと。
はい、
これからもぜひお願いしますと。先生と。
はい、
もうなんか、危ねえみたいな。
はい、そうありますよね。
うん、1回目のレッスンしてくださっ、受けてくださったとしても、もう僕はもう一回しくじっちゃってるから、ね、もうそれで終わりだろうと、それで終わったとしてもこちらは文句言えないですから、完全にこっちが悪いですからね、っていうのが、もう、まあ、実質教えデビューの日でしたね。
大変だね。
はい、ナウステーション聞いていただいておりますけれども、高瀬さんって、
ね、
いや、これさ、人によるけどさ、僕は、まあ、いろんなしくじりあるけど、やっぱ寝坊が、一番、なんか、うかつなしくじりだと思う。
まあ、そうだよね。
うん。
それがね、僕ないんですよ、実は。
寝坊ないですか？
ないんですよ。微妙に起きているんですよ。
ああ、起きちゃうんだ。
微妙に起きて、 だけどねちょっと遅れるみたいなことはありますよ、はいはいはいはい、やっぱ
そうですよね。たくしさん的に寝坊以外で、うん、あやっちゃったこれっていうのは何ですか。いや
ね多分ねたくさんあるんですよ。
あるんですね。
当然のごとく。
なるほどね。
でもね若い時なんですけどやっぱね、
う
ん、
まあまあそれはいいですよ、もう時効ですから。
なんだけどね、いやねこれがねいい性格でそういうの忘れるたちなんだよね、うん、
あいいじゃないですか。
僕その時覚えてますけどね。
僕も寝坊した時の、うん、あの寝坊に気づいた時のうわーっていうのだけ覚えてて、多分他にももっとやっちゃったことって長いスパンで見るとあるはあると思うんです。うん、でまあまあまあそれはまあしょうがないとして、まあ若気の至りというかね、まあ経験を積んでいってだんだんね、あのこう失敗しなくなってくるというか、まあ失敗したとしてもちゃんとなんかこうそれなりに対処ができるようになってくると思うんですけど、
そうそうそう、
さっきもちょっと高橋さんとあの、まあ、ぐだぐだ喋ってた時に、まあ、ちょっと出た話なんですけど、まあ、教える教わるっていう立場で、
うんうんうん、
あのこう分かりにくいとかっていうのはあるじゃないですか、はいはい、
ありますね、
うん、それで、うん、なんだろう、僕もあのもう年間もうすごい数教えさせてもらってますから、
うんうんうん、
まあ、この人どこまで理解してるかなとか、
うんうんうん、
あ今全然なんかピンときてないなこの人とか、うんうん、いろいろ分かるわけですよ、
うんうん、
いい加減ね、
うんうん、
もう15歳の時からやってますから、
うんうん、
もう12年経ってますから、
うんうん、
で分かるんですけど、
うん、
ただなんだろう、僕は実は、
うん、
いろいろうまくいかないことももちろんありますけど、
うんうん、
歌とかダンスとかで、
うん、
あ全然なんかダメだなとか、
うんうんうん、
なんかこれ以上うまくなんないなとか、
うんうん、
これがどうしてもできないとか、そういった感じはそんなにないんです、
うんうんうん、
なんか自分の中であこれもうちょっとこうなりたいなとは思うけど、
うんうんうん、
なんかそれが達成できなかったことは今までなくて、
お
う、うん、で、まあなんとなくこうなっていけばいいなって思ってたようにはそれぞれ言ってるんですよ、
うんうんうん、
でもよくほら、
うん、
もう失敗したことがない人って、
うんうん、
なんで失敗したかとかなんでできないかの理由が分かんないってよく言うじゃないですか、でも僕実は、
うん、
そこも分かるんですよ、なんだろう、そんなに全然こうダメだったこともないけども、
うん、
できないところも分かる、
うんうんうん、
っていうのは、うん、なんだろう、僕のこれはあくまで感覚ですけど、
うん
うん、こううまくいった時も、
うん、
うまくいかなかった時も、
うん、
それがなんでかっていうのをすごくいつも突き詰めて考えてたんですよね、
うんうんうん、
それは技術だけじゃなくて、例えば、演出とかも、こういう演出をしたらこうなるかなって思って、うまくいった、うまくいかない、
うん、
でその時の理由付けっていうのもちゃんと、うん、分析すると、
うんうん、
でただもちろん、
うん、
その演出っていうのはその見る人あってのものなんで、
うんうんうん、
その見る人の感覚が10人違えばやっぱね、
うんうん
うん、もうこの演出がハマるハマらないっていうのもあるわけなんですけど、うんうん、ただ大多数の人にハマる感じっていうのはなんとなくあるじゃないですか、
うんうんうん、
でしかもハマるだろうなって思ってたけど、
うん、
ハマんなかった時は、
うんうん、
まあまあ純粋にその演出的には大丈夫だったけど、
うんうんうん、
その日のその演者の、
うん、
やり方が良くなかったとか、
うんうん、
ちょっと間が悪かったとか、
うんうん、
まあそういういろんな理由もありますよね。そこまでをちゃんと分析して、
うん、
こう勉強していけば、
うん、
なんか自然と良くなると思うんですけど、
うん、
最近その、まあ僕の生徒さんでもいろいろ作ったりとかしてる人ね、
うんうんうん、
作る勉強してる人とかもいっぱいいるので、
うんうん、
まあ微力ながらアドバイス してるんですけど、
うんうんうん、
そこのなんか突き詰めっていうのが分かんない、
うん、
これ言うともういよいよ僕もおっさんの仲間入りになるのかなと思うんですけど、
うんうん、
若い子はなんかそこの突き詰めがねないように見えちゃって
あーなるほどね、
うん、なんかね僕も決して子供の頃積極的なタイプではなかったですけど、
はいはい、
なんかこううまくその大人の人たちを見ながら吸収してきたっていう自覚はあるんです、なんかね、
うん、
うわこれ言いたくないセリフなんか今の子の多くてちょっと受け身が多いんですよね。
わかりますよ。
でもちろん、うん、もちろんそうじゃない子もいるのは知ってる、
うんうん、
知ってるけれども、
うんうん、
なんか本当にプロ目指したいんですっていう人に限って、
うんうん、
なんか受け身の人がすごい多くて、
ね、
逆にあの趣味の方とかの方が、
あ、前も
キラキラしてるというか、
あ、ありますよね、
そんなに貪欲に求めるかと、
あるよね。
ちょっと先生、そう、今のタップのフレーズ、これ何、どういう時に使ったらいいんですかね。そのフレーズって、あの使う時ってどれぐらい前から使おうと思ってるんですかとか、めちゃめちゃ掘り下げてくるんですよ。
いやーって、あの、感覚で やっちゃいますよ、みたいな答えのやつね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。はいはい、でも、いや、これ、それは答えにくいというか、感覚ですから、もう本当にその人の、まあ僕もほら、なんだかんだ言って20年以上やってきてるからこその、なんか経験のセンスってあるじゃないですか。なんだけど、でも、そこで僕は、済ませたくないなっていうか、聞いてきてくださったからには、なんかしらのもうちょっと深い掘り下げた答えを授けて返したいっていう欲が出てきちゃって、その時、あの、その時の自分の頭の中の思考回路を喋れるだけ喋ってあげる。
なるほど、なるほどね。わかる。
あ、あの、実は僕、今はこのステップをチョイスしましたけど、実はその時に別にこのステップとこのステップ、このステップも浮かんでたんですよ。
はいはいはい。
うん。で、じゃあその4つぐらいの中からなんでじゃあこれになったかっていうと、まああとはそのその日の調子だったりとか、あとはそのまあ調子、もっと言うとその足のね、右足左足の痛みだったりとか、
ありますね、
筋肉の状態とかもあるんで、そのいろんな理由が絡んでこのステップになったんですって極力喋るようにはしてるんですけど、なんかね、そういう質問がなんかプロ目指してない人の方が多くて、
そうですね、
なんかちょっとプロに目指してる、こう頑張れって思っちゃってますね。
まあ、あの全般的にね、あの理由はあるんですけど、
ああそうですか、
その理由はね次回にします。
うわ、なんか次回も楽しみになってきましたということで、また次回もぜひ聞いてくださいね。さよなら。僕の